どうも小出です。
南波です。
コンプロラジオです。このプログラムは積極的に会話しないがあったらあったで話し足りない小出介と南波和美が血で血を洗いふんわりもちもち雑談を繰り広げるポッドキャストのエイム的良心を司る番組です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
映画の舞台挨拶、
うん、ああ、はいはい、みなにさちあれ
来てくださいましたね。ありがとうございます。
面白かったです。なんて言ったらいいんですかね。やっぱりこう一緒に番組やったりしてますし、
うん、
そのこう映画の感想とかもよく話してるから、
うん、
もし、うん、そのみなにさちあれが自分にとって微妙だった場合、
うんうんうん、
マジどうしようっていう気持ちがちょっとあったんです
気まずいな
って。そう で小出君もそのエンディングテーマやってるから、やってるからかどうか分かんないけど、あんまり映画の中身の話してこなかったこれまで。あの、
あ、そうだっけ。
ポッドキャストの時間以外でね、収録以外の時間とかでも話してなくて、で分かんなかったわけマジで、
うん、
どういう、
どっちなんだろう、
そうこの話さなさは何なんだろうと思っていたんだけど、
うん、
そう、あの映画見てみたらもう全然そんなあれ心配することもなく、
うんうん、
あの単純にすごく面白かったっていう感想をかけて、うん、俺もホッとしました、
うん、そういう視点ねいや、だ内容の説明難しいし、
うんうんうん、
あの映画って、うん、でまあ監督もその舞台挨拶の時に自分でおっしゃってましたけど、うん、まあ万人受けする映画ではないとははっきりおっしゃってましたけど、
うんうんうん、
まあでも万人受けするものなんてそもそもないし、
うん、
むしろちゃんととんがってるものを作った方が絶対今後のためになるじゃないですか、うん、でしかもあ、まあ、僕も審査員をやらさせてもらってる日本ホラー映画大賞の第1回の受賞作品なわけで、うん、で、まあ、本当にその審査の中でもね、
うん、
上手な監督はいっぱいいたし、
うんうんうんうん、
もうそれでもうこれでこのまま長編にしちゃえば、
うん、
ちゃんとそれなりのものになりそうだなみたいな、うんうんうん、人も全然いるんだけど、
うんうん、
でもその中で下津監督の皆に幸あれが選ばれたのは、
うん、
やっぱりちゃんととんがった世界観を持っていて、でかつその監督自身に、まあ、映像を撮るノウハウというのもちゃんとあって、
うん
そのコンテスト版は、短編、うん、映画でいうと序盤の部分ですかね、
うんうんうん、
最初の、まあ、触りの部分、
うん、
この家なんかあるぞ、
うんうんうん、
でひいてはこの世界なんか変だぞっていう、まあそこまでのお話10分15分ぐらいのやつなんですけど、それの中で、
うん、
あこの人はなんかちゃんと持ってる、そのなんか言いたいことも、
うん、
おそらくあるし、
うん、
で映像を使って映画を使って何か表現したい、うん、形にしたいっていうのがある人だなっていうのがやっぱり すごい伝わってきてたんですよね、うんうんうん、だからね、日本ホラー映画大賞としてもこうもう胸を張って、
うんうんうん、
太鼓判を押して、
いや
世に送り出した。
すごいよね。だからその審査員陣が、
うんうん、
そのさ、いわゆるさ、そのインタビューとかでも話してたと思うけど、監督が、
うん、
その J ホラーを全然見てこなかった人みたいな。いや、そうです
ね、
だからさ、だからその文脈から外れた全然新しいものっていうのをちゃんとフックアップしたっていうのがさ、うん、本当にすごいことですよね。
そうだね、うん、だからその J ホラー的な意味での即戦力っていう意味では、
うん、
まあ、そういう人はもう本当にいっぱいいたの、
うんうんうんうん、
本当に上手に作ってる人ってのはたくさんいて、
うん、
ホラーマナーをちゃんと踏んでる人もいっぱいいるし、うんうん、であとはなんていうか、自作なのに特殊メイクとかさ、
うんうんうん、
すっごいことやってる、
うんうんうん、
ゾンビっぽいメイクとかね、うん、やってる人とかも全然いたし、それもそれで全然すごかったんだけど、
うんうんうん、
で、まあ、やっぱ下津監督のこの絵に関しては、
うん、
まあ、今回はホラーだし、で監督もホラーをやっていきたい、このフォーマットが面白いって多分思ってくれてると思うけど、
うんうんうん、
そもそもホラーじゃなくても絶対撮れるじゃないですか。
あ、そうだよね、うん、
こういう お話を作れるっていうことはさ、これをそのホラー要素、
うん、
ホラーっぽくしていったから今回ホラーになってるけど、
うんうん、
これは十分ホラーじゃないドラマとしても十分成立しうるなようだと思うし、
確かに、
うん、
だからさ結構その文脈とはあんま関係ない、うん、新しいものだから、
うん、
結構さ賛否も激しくてさ、
いや激しいと思う、
そうそう、でやっぱさあの演技もさ素人さんが結構やってるじゃないですか、
うん、そうなんだよね、
あのおばあちゃんとか俺本当にすごいと思ったんだけど、
本当にすごいよね
まあ棒読みなところは棒読みでなんかあれもちょっと怖いんだけど、うん、なんかそんなさ素人の人がさ、うん、おじいちゃんのさ指をめっちゃ舐めるとかさ、なんかよくやらせたよね、
いや本当に
本当にすごいよねあれ、うん、うん、ちょっとね
なんか
衝撃的だった
な、なんていうのかな、心ここにあらず感がこう、うんうんうん、ずっと怖いっていうか、
そうそうそうそう、それをもってなんかこれ演技がダメすぎるみたいな批判もあるのも分かるんだけど、
うん、
でもなんか俺はそれが結構いいように作用してるように思ってしまったけどね、
いや俺もそうだね、
うんうん、
だってあのおばあちゃんは短編時代からも
う
続投ですから、
そうかそうかそうか、続投なんだ
ていうかあの家ロケーションがもう全部、う
ん、あそのままなんですね、へえ、そっかそっか、
そのまま拡大、うん、長編版として拡大されてるっていう、うんうん、
俺子供が来る演技ちょっとビビったけどね、本当。
いや怖いよね、
うん、
あそこ
ね、あそこまで行く子供ってなかなかいなくない？
いやないね、
あれなあれ子役なのかな、わかんないけど、
あだと思う、
そっかそっかそっか、うん、すごいね、うん、ちょっとビビりました。
ただそのしっかりとんがってるところとんがってるし、
うん、
でまあ、世界観もそうだしお話もよくできてるから、
うんうん
うん、から逆に浮いて見えるんじゃないの、
うんうんうんうん、
でも俺やっぱその監督も言ってたけどさ、スペインの映画祭とかでさ、
うんうんうん、
めちゃくちゃ人入ってすげえ盛り上がったみたいな風にさ、
うんうんうん
うん、その海外とかはむしろああいう作りの映画の方が多いじゃん、
う
ん
そうだよね、
圧倒的にさ、うん、そのだからさっきも言ったみたいにその J ホラーっていうマナーがあるみたいにさ、
うん、
なんかやっぱどこか邦画のさ、
うん、
邦画っぽさとかさ、
うんうんうん、
邦画マナーってなんか やっぱあるじゃん、
うんうんうんうん、
なんかそういうのを踏んでないから、
うん、
なんかそれが逆に変に見えるんじゃないかなと思うけどね、
うん、だからあれだよね、偶然さ分かんないけど、うん、韓国産の映画とかで配信とかでああいうのが現れたら、
うん、
びっくりするみたいなパターンだよね、
うんうん、
多分ね、
うんうん、
とっても良かった
ですけど、そうだね、テイストとしてはやっぱその、
うん
まあ、アジア映画っぽいっていう感じかもしれないよね、韓国のホラーとかであってもおかしくないもんね、
うんうんうんうん、本当に本当に、
うん、清水監督と、
はい、
みんなの歌、
みんなの歌、
はい、みんなの歌見ましたよっていう話して、
うんうん、
え見てくれたんですかみたいな、うん、感じでしたけど、
うん、
いやいやそれは見ますよ当たり前ですけどつって、でいや どんな感じだったんですか、うん、って言ったら、まあ、ジェネレーションズのファンの方がどういうふ
う
に受け取るのかっていうのが、まあ、まずやっぱり一番ヒヤヒヤしてた、
そこは大事だもんね、
うん、ところで、うん、でも蓋開けてみたらそのファンの方がみんなの歌見て、
うん、
あホラー面白い
うんうん、
ってなって、
あへ
でそれであのホラーに興味が出ましたっていう方もいたし、
うんうん、
であとそのホラーファンでみんなの歌を見た人が、
うんうん、
それ多分ジェネレーションズを知らなくて、
うん、
であの映画でジェネレーションズのファンになりましたみたい
な
人がいたっていうのが、そういうこうなんか総合作用みたいなのが、うんうん、あったらしくて、やっぱり
どっちの入り口にもなった
っていうのがあったらしくて、
うんうんうん、
でそれがすごい嬉しかったっつってたよ、
うん、よかったねそれはね、本当に
それはよかったっすねっつって
まあ確かに覚えるもんね、ジェネレーションズの人たちのことを、
まあ
ね
うん
うん、ポッドキャストで話してましたよって
、うん、それは言ってないあの なんかセルフオマージュっぽい感じありましたよねみたいな話したら、でもそれは結構結果的なところでみたいな、
うん、あ、そうなんだ、うん、やってたらそうなっちゃったみたいな、
やってたらそうなってったらしいよ、
ただ出ちゃっただけで、うん、全然意図してるあれじゃないんだ、
そうそうそうそう、そうなんだ、でなんかやっぱ自分監督的にも自分の中で、うんうん、その同じ輪立ちを踏みたくないみたいなやっぱどうしてもあるから、
うんうんうんうん、
でましてや呪怨なんて自分の名刺代わりの作品じゃないですか、うんうん、だからかやこと同じ輪立ちを踏まないようにみたいなのは当然あるらしいんだけど、うんうんうん、
へー意外、
そうでもなんかそれが今たまたま一周したタイミングだったのかわかんないですけど、うんうんうん、なんか近くなっちゃったみたいな言い方してたよ、
へー、うん、そうなんだね、
あ、そういうことあるんだ、うん、みたいな、うん、
じゃあマジでセルフオマージュとかじゃなくて作家性がにじみ出た結果があれなんだ、
そうそう、あ、っていう感じで言ってた、
へえ、
う
ん、すごい、
ね、なんか作家性が出ちゃったんですかねみたいな、
うんうんうんうん、あの家に
そう感じた、うん、まあやっぱりどうしてもそのジェネレーションズが主演を取る映画だから、うん、どうしてもそのジェネレーションズにっていうふうに重きをやっぱ置かざるを得ないとは言ってた、うんうんうんうん、から
そうなんだね、
うん、でそこの中で、うん、そういう自分の作家性としてああいう要素が出てきたっていうのはね、うんうんうん、それはなんか面白い話だよね、
そうだね、
うん
うん、そうか、その主役を立てる、立てなきゃいけないまずっていうところはあれですよね、
うん、
あの今週 の, あの宿題の映画とめちゃめちゃ重なるところ、
はい、重なるところですね、じゃあ
はい
今日の本題に行きましょうか。
あ、
じゃあコーナーの泣きを南波さんお願いいたします。
映画やじま、
はい、このコーナーは小出と南波が自腹で映画を見てきて映画を見てきたよという報告をするコーナーでございます。報告をするコーナー、
やじ馬のね、
やじ馬ですか、
目線でね、
見てきたよという
そうそうそうそう
お話をする、
はい、
コーナーでございます。今回はサイレントラブ、
はい、
こちらの映画となっております、うん、ミッドナイトスワンの内田英二監督が監督原案脚本、
うん、
手掛け、音楽を久石譲さんが担当しております、
はい、
山田涼介さんが主人公葵、浜辺美波さんが音大生ミカを演じ、うん、野村周平さんや古田新太さんが共演しております、
はい、
じゃあ、あらすじの方、南波さんの方から、
はい、ある出来事をきっかけに声を失った青年葵、不慮の事故で視力を失ったピアニスト志望の音大生ミカと運命的な出会いを果たした葵は夢を諦めない彼女に惹かれていく。
ちょっとあらすじ短いんですけど
シンプルなストーリー、
でももうこうですよね、
もうこれしかない、
うん、うん、これです
ね。
まあ、感想なんですけど、
うん、
まず、
はい、
久しぶりに感想が難しいです、
うん、ね、
うん、
どこからどう話していこうみたいな、
そうなんですよね、
なりますよね、
まあ、なんですかゴジラマイナスワンみたいに、
うん、
もう言いたいこと山ほどあるわいみたいな感じでもないし、
うんうんうんうん、
まあ、かといって前回のカラオケ行こうみたいに、
うん、
なんか邦画の良心みたいな映画ですねみたいな感じでもないし、
そうなんですよ、
なんかこうまあ正直な言い方をすると、
うん、
なんかつかみどころがないっていうか、この映画は一体その何を伝えたいとか、うん、何を見せたい映画なのかっていうのか、
うんうんうん、
なんかあんまりつかめずに終わっちゃったっていうのが正直なところでして、
そうですね、うん、
私
も同じです、
うん、だからむしろパンフレットを買い、
うん、
むしろ買い、
うん、
むしろしっかり読み
込み、
うん、どういうことなんだろうっていうのね、
うん、
でそしたら、
うん、
制作意図について、うん、まあそれなりに見えてきたところがあって、
うん、
監督の、まあ、インタビューを、から引用すると、
うん、
言葉が氾濫する時代に、
うん、
極端なまでにセリフのない映画を作りたい、
うん、
とか、言葉の少ない世界に音楽を当てはめたいみたいな、まあそういうこう監督の言葉、おそらくイメージしてたものが多分あって、まあそっから逆算して考えると、まあやっぱりあの北野武監督のあの夏一番静かな海がまあ思い浮かぶなと。でこのサイレントラブっていうタイトルですけど、うん、この北野武監督のあの夏一番静かな海のメインテーマの、まあ、すごい印象的な曲なんですけど、うん、それがあの久石譲さんが担当されていて、でそのメインテーマのタイトルがサイレントラブなんですよ、
うん、
まあ、だからそこから来てんだろうなとも思うし実際、はい、うん、で監督もやっぱりすごい好きなんですって、あの夏が。
あ、そうなんだね、
うん、だから久石さんに憧れもあって、
うん、
で今回あの憧れの久石さんと一緒に仕事ができたみたいな喜びもまああったっていうことなんですけど、うん、であの夏はさ、老婆の恋人同士が、うん、主人公で、うん、で、まあ、そのさっき言ったサイレントラブってメインテーマが、
うん、
映画の中でもかかりまくるし、
うん、
もうこれ見よがしにかかるんですよ ね、
うん、
かかり続けてるっていうかさ、うん、また最初からかけるのみたいな感じだし、でその2人が、まあ、全く喋らないんですよね、
うん、
でその代わりその周りのいろんな登場人物、
うん、
その他の登場人物がたくさんいるんですけど、
うん、
その人たちがもう異様に饒舌なんですよね、
うんうんうん、
音楽が饒舌だし周りがすごい饒舌で、だからこそその2人の中のサイレントっていうのを、
うん、
こちらはまあ想像してみるといいよねっていう、うん、まあ、映画だったりとかするんですけど、
うんうん、
まあ、ちょっと話を戻って、
うん、
でその監督のまあ、その当初の思い描いていた部分っていうと、まあその極端なまでにセルフのないっていうのを目指すのであれば、僕はまあもっと研ぎ澄ませなきゃいけない部分があったんじゃないかなっていうのが、まあ一番大きい感想ですかね。どうですか？
その話は僕は知らなかったんだけど、
うん、
その日本ってさ、うん、日本のキラキラ映画さ2010年代とかいっぱいあったけど、
うん、
そのなんか記憶がなくなってしまう、覚えてらんなくて、
うん、
なんかそれが切なさとかにつながるとか、
うん、
まあ、難病ものの変装みたいなのがめちゃくちゃ多くて、
余命、うん、
ね、そうそうそうそうそうそうそうとかさ、本当に多いじゃないですか、
うん、
で今回も、うん、まあその話せない人と、
うん、
目が見えなくなってしまった人みたいな、うん、そういうなんか設定を先に作って、
うん、
そのハードルを超えさせようとするみたいなやり方っていう意味では、
うん、
めっちゃあのたくさん量産されてきた やり方ではあるから、
うんうん、
なんかまたこれみたいなのはどうしても俺あってさ、
それはもうさ、
うん、
あらすじというか題材がこういうものですの段階でさ、
うん、
もう大体分か
るから、そうなるじゃんであとは何をそこに持っていくかみたいになるじゃん、
うん、そうなんですよね。
そうでそれが、
うん、
なんかねその全部その超えさせるためのハードルを無理やり設けていくみたいな風に見えてしまって、
うんうん、はい、それは分かります。
なんかねもうもしあるシーンというか、まあ、無言のアメウォーがあるじゃないですか、
うん、ありますね。
あれ以降の展開っていうのがもうすごすぎて全部もうなんかそっちに持っていくためのハードルみたいな、
うん、
なんか急にさなんか拉致られて
、うん、
なんかね拉致られた人を追いかけるタイミングでなんか急に
別の事件があ
って、ね、学校内でなんか変な
盗撮
のなんか濡れ衣とかを着せられ
られて、ね、
でいいタイミングで警察やってきて、でその警察の なんつうの、静止するのを振り切ってバイクで突っ走ってお前は自由だみたいな感じでさ、はい、あの辺の下りってさマジでさもう装置がさすごいめちゃくちゃ出てくるじゃん、
はい、
でもさすがにと思わない、
うん、まあだから、うん、そこがこの映画の一番の問題点だと思うんですよ、
うんうんうんうん、
そのでそのね監督の、まあ、言葉を引きながら考えてみると、
うん
まあ、どこを研ぎ澄ませなきゃいけなかったのかっていうとね、
うんうんうん、
そのこう目が見えないっていうことと、うんうん、声が出せないっていうのを抱えた2人のお話だし、
うん、
でそのそれゆえのまず葛藤だったりとか、
うん、
それゆえに相手をどう思うかって、
うん、
そので、一番肝心なのはで、
うん、
どうして2人は惹かれ合うのか、
うんうんうん、
あったのかっていうことが、うん、これすごい重要なはずじゃないですか、うんうん、この題材、うん、この設定ならば、
うん、
で、まあ、実際普通に演技しろっつってもこれ難しい役柄だと思うんですよ本当はね、うんうん、だから2人ともなんかすごい準備してたっぽいんですよ。浜辺美波さんとかはもうオファー受けて撮影まで1年半ぐらい、
ね、そう学校、ね、学んだんですよね。
そうそうそう、うん、もう行ったりとか準備して、うん、あもう撮影が来るみたいなのをずっとこう行けるかなやれるかなとかって思いながら、
うん、
その準備してたみたいな、うん、とかって見るとやっぱ2人ともすごいお芝居をどうするかっていうことを、うんうん、かなり考えてたんだと思うんですよね、
うんうん、
それをこれだけ派手な出来事で転がしちゃうのは、やっぱその段階でダメなんじゃないかなって思うんですよね。なんか事件のための事件が起きて、
うんうん、
でその事件のための事件が起きてみたいな、
そうそうそう、もう途中からもうそれになっていくの本当俺さどうしたらいいんだろうこれって思ったよね本当に。
あとお客さんをヒヤッとさせるためだけに車の事故みたいなやつが2回出てくるとか、
あと微妙にさ暴力シーンもさ、うん、意外とアクションがよく撮れてんのよ。
いやそうね、
なんかそれもさそれもそれでなんかうーみたいな、
うん、
悪くないじゃんみたいな、うん、すごくかっこよく撮れてるんだよね、
うん、その山田涼介さんが演じる葵は格闘技もやってるから、
う
ん、その喧嘩のシーンとかもね、
うん、
まあ元々腕っぷしの強かった不良だったっていう設定っていうのもあるし、
う
んうん、ちゃんとしてんだよね、
そうそう
そ
う、その
喧嘩のシーンとかも、うん、なかなか緊張感があったりとかするんだけど、
う
ん、だから見てるこっちはその瞬間瞬間のエモさみたいなので、
うん、
わーとは思うんだけど、
そうそうそうそう、
一歩引いてみたら必要ですかっていうことばっかりなのよ。
そうそうそうそう、おかしいんだよ本当に、うん、その無言の雨王に至る経緯もさもうちょっとさ、うん、それが起きた時に
あそこがねこの映画で一番ひどいところだと思いました
もうちょっとコミュニケーション取りませんかみたいな
本当にそうです
気持ちになるよね、
うん
うん、でも雨王やりたいから
あれはもう雨王やりたいがもう先に出すぎてた
そうそうそうここでどうなるどうなるみたいなさあ膝ついたみたいなこっちもなるんだけど、うんでもさ
膝ついたでってなるけど
そうそう、もうちょっと話し合ったらって思うよね
本当に、
うん、だって浜辺美波さんもあんなにさ待って待ってって言ってんだからさ、
うん、
待ってあげなよって思う。
今までは待ってたじゃん、ね、いくらでも。
本当だよね、
うん、
話聞いてあげなよそこでっていう、
うん、でそのシーンも一応説明しますと、
うん、
その3人が、
うん、
山中湖みたいなところにドライブ しに行くことになるんですよ、
ね、気分転換になんかちょっと遠く行ってみようよみたいな。
でもさそこもさなんかちょっとなし崩し的でさ、うん、その本当は、
うん、
葵は、うん、その北村の存在っていうのを言わずに、
うん、
ピアノを弾いてもらってたわけですよ、
うん、
だから美香からしたら、
うん、
その山中湖の時に急に北村ってやつ出てきたみたいな、うん、
完全第三者だよね
そうなのよ、うん、最終的にはなんか葵がピアノ弾いてるんじゃないっていうのはまあ気づいてたみたいなことは言ってたけど、まあでもそれにしてもいきなり第三者出てきて3人でドライブ行くっつって、でなんか3人で山中湖に行くんですよね、
うんうんうん、
でなんかカフェかなんかに行くんだけど、うんまあ、ちょうど雨降ってきてて、うん、お店に入ろうとするんだけど、うん、お店が開いてない、でもオープンしてるはずなのに開いてなくて、うん、で看板見たらその裏手 にあるなんかあのお家に店員さんがいます、うん、でそっちに来てくださいご用の方はみたいな風に書いてあって、でその葵がじゃあ自分がちょっと行ってきますっつって、うんまあ、そこも北村行けよって話なんだけど、うんしゃべれんのお前なんだから行けやと思うけど、でその葵が行くんですよね、
うん、
でもなんかドアをガチャガチャやってたらドアが開いて、うん、で中に入ったんですよ、うん、でそしたら中にそのカフェみたいなところにピアノがあって、うん、あ古いピアノがありますよとかって、
うんうんうん、
でそこでその湖畔を歩いてる時に、うん、ミカが鼻歌を歌ってるんですよね、
そうそうそうそう、
ね、ふんふんふんってなんか歌ってて、うん、でその鼻歌をそれもしかして自作の曲ですか、うん、とかって北村が言ったりして、
うんうんうん、
でそしたらさっきの鼻歌こんな感じでしたよねとかって言って、
そうそうそう、
ピアノでそれを弾くっていうもうバラシにかかる
行動つけていくんだよねメロにね、
そうそうそう、メロに行動つけてでいや、うん、あのピアノ弾いてたのは うんうん、あなただったんですねやっぱりみたいなのがあって、
うんうんうん、
でそしたらなんか北村が急にさろくな過去があるやつじゃないんだよとかさ、
う
ん、なんか急に言い出してさでそれでもそのミカは、うん、葵が自分を、うん助けてくれたっていうことに感謝して、彼の手は私にとっては神の手なんです、
神の手って言うんだよね、
そう、うん、つって、うん、でそれで戻ってきたところで運悪くその北村がミカにキスしたところで、
う
ん、でそれで葵がガビーンとなって、うん、ミカはすぐにいや違うのって、
うんうんうん、
その葵さん違うのって、うん言うんだけどもうショックで飛び出しちゃって
もう全速力でね、
全速力で
走っていっちゃうんだよ、
ね、雨の中うわーって走っていっちゃってでミカも雨の中バシャンって転んで、うん、で葵さん待ってとかって言ってる、うん、あんだけ待ってたさ葵が急に全く待たなくて
あんなさね、あのチリンチリンやってさどんなとこでも待っててくれた葵が、
まあ、それでいやショックなのは分かるけど、うん、待てよとでもう全くもうさ、うん、目もくれず一目散にさうわーって走ってってさ、うん、で山道のさ真ん中アスファルトのところに下手って、うん、座り込んでさ、うん、もう号泣ですよ、うん、同国いやあのさでねここのさ、うん、シーンさやっぱいろいろおかしくて、
うん、
だってその3人がさ、うん3人になったのもその時が初めてだし、うん、で何だったら観客的にも、うん、ミカが葵にそこまで惹かれてるっていうのは正直伝わってないのよ、うん、あの段階で、うん、でそれはだからさっきから言ってる通り、うん、その葵とミカの心の交流っていうのがどういうふうに行われてきたのか積み重なってきたのかっていう、うん、それがまずあの段階で積み立てがしっかりできてないと、
うんうんうんうん、
葵のあれだけのガビーンっていうのには、うん、その繋がんないっていうか、
うんうんうんうん、
気持ちが
ね、だから神の手ってさ結構すごい強い言葉じゃないですか、
すごい強い言葉で、
いきなり出てきたなみたいな、
うんうん、
そんな風に思ってたのみたいな、
そうそう、でもそんな風に思ってたのとは思えないくらいの交流なの、
うん、
で確かにねそのいいシーンの積み重ねはあるけど、うん、でもそれもまだなんかミカも葵に惹かれつつあるぐらいの感じかなって正直思ってたから、
うんうんうん、
それがいきなり、しかもその段階で北村もさ旗から見ててさ、うん、まだそこまで進展してねえな2人っていう風にさ多分思ってるだろうに色気出してさ、うんうん、いきなりキスしたりなんかしてさ、うん、
でもさあのその前のところで、うん、美香さんが、うん、その腕痛くてあんま弾けなかった時に、
うん、
北村とさ、うん、セッションするところあるじゃん、
はいはい、連弾をする、
そうそう連弾して 超盛り上がる、うん、で心を2人が通わせてしまって、うんはいはい、葵がそれを遠くから見て、うん、その音楽できるものだけの、うんうん、なんか心が通じ合ってる瞬間をさ、ね、ショック受けるじゃん、
う
ん、
そうだね。
でそれを美香さんが葵だと思ってたら、うん、なんかわかるわけ。その
な、なるほどなるほど、
うん、話の筋としては。でも後で説明しちゃってる、あの葵じゃないと思ってた
から、
うん、だったらあんたあの心めちゃくちゃ通わせてたくだり何だったんみたいなそこもなんかちょっとねクラッシュが起きちゃってんだよね。じゃあ本当は北村と分かっていながらあんなに楽しんでいたのか、
うん、とかってなるよね。
そう、
後ろにさ、うん、全部影響してきちゃうじゃん、
うんうんうんうん、そうなんです
よ。そこの段階での気持ちの積み立てが、うん、なんかごちゃってなっちゃって、うんってるっていうのが、結局その後半にさ、うん、3人の関係性っていうのもまた変化するわけじゃん、うんうんうんうん、終盤でさ、うん、そこごちゃっとするじゃん。
あそこもね、あそこもよくわかんないんだよね、
うん、
これはもうね終盤だからみんなに見てほしいですけど、
うんうん、
でもねやっぱね浜辺美波さんはね、ああいうなんて言うんだろうね、なんとも言えない幸薄げな演技がうまい、
うん、
なんかよく分からんけど、
ゴジラマイナスワンに続き、
そう、俺は本当ゴジラを見ちゃったから、
うん、
浜辺美波が車に轢かれようが、うん、屋上から飛び降りようが死なないのは分かって
る。いやだす、それは別人だから
死ぬわけねえだろっていうね、うん、
あの浜辺美波がね
あんな銀座のね、あんな上から落っことされても生きてるんですから、
そうだよ、
水に濡れた程度でだからなんかマジで どこをどう突っ込めばいいのかみたいなのを、
う
ん、
そうですね、
終始思ってましたよね、うん、
でその監督の、まあ、極端なまでにセリフのないを目指す、
うんうん、
というところからまた紐付けて考えると、
うん、
で、
うん、
セリフが少ないって言うからには、
うん、
その一個一個のセリフもさ、
うん、
もっと丁寧に作んなきゃいけないと思うんですよ、なおさら、
うんうんうん、
言葉数減らすんだったらね、うん、その北村野村周平さ
ん
が家族の団らんのシーンがあって、まあなんかよくは分かんないけど、うん、自分の兄弟みたいなのもピアニストっぽくて、うん、でその両親と、その兄弟と4人で羊羹を食べてるシーンがあって、
うん
うん、でそこでお母さんが美味しいでしょとかって言って、うん、父親がで、ああやっぱり羊羹はうまいな、ウィーンで食べるザッハトルテも捨てがたいけどこの和菓子の繊細さには勝てないなっていう、いるこのくだり、
もう記号そのものをね言ってますよね、だからね、
そう、
うん、
言葉でこんなに記号なさ、
うん
セリフある、
うん、
でそれでその次のシーンが、うん、なんか時間持て余した北村が、まあ、多分その レッスンする子がいて、
うん、
で次の子まであと1時間かとかさ、
うん、
極端にセリフのないって言ってるさ、
うん、
映画でさ次の子まで、うん、あと1時間かって
あれだよね、あのコントテレビとかのコントでさ、あの3分ぐらいの中でさ最初に設定を言う人、
そうそうそうそうそうコントの始まりの冒頭
説明するやつあるけどさあれみたいだよね、
そうそうそうそうそうそんな、あ次の子まであと1時間かってタバコ吸いながらさ、
うん、
でその久石譲さんのね、
うん、
音楽を使うっていうのもまああの多分監督からしたらすごい憧れだったんだと思うんですけど、
うん、
もうちょっとね音楽に、うん、音楽のための絵を撮りすぎ、
うん
うん、なんかあの田園風景みたいな、
うん、
なんか鉄塔がこう立ってるなんかのところでちょっと飛型で撮ってみたりとか、
うん、ちょっとああいうなんかステカットみたいなの結構あるよね、
まあ、あるじゃん、
うん、
久石譲の音楽、うん、こういう絵についてたよねに引っ張られすぎてて
嬉しかったんだろうね、
うん、
久石譲
あれはちょっとね
音楽使えることが、
うん、久石譲浮かれが
ね、
うんうん、
出ているよね、
そう
絵にね、
であとねその、まあ、音楽で言うと、
うん、
そのピアノが今回の映画でまあすごい重要な、うん、いやまあ考えてみたら重要かって言われたらそんなに重要じゃないような気さえもうちょっとしてくるんだけど、うん、だってピアノの交流とかでいやちょっと待ってねやっぱそうだよねそのピアノのさ、うん、さっきのやっぱ交流の部分でさ、
うん、
その葵か北村か分かってたけどとかってさ、うん、あそこもっと本当はさその物語の重要な部分になり得る本当は場面だったよね、
うんうんうんうん、確かにね
やっぱあのなんかピアノも結局道具の一個だったような
でもそうだよねだってさそもそもその屋上でのやり取りで助けてくれたっていうのがきっかけだし、うん、好きになったのも、
うん、
でその後も、まあ、道を歩くときに助けてくれてたっていうことで好きになってるから、うん、
から
あんまりピアノ関係ないよね
あんまないね、うん、考えてみたら
そうだね、うん、
なんかさも重要そうな気がしてたけど、
うん、
なんかそんなに重要じゃねえな
そうだね
やっぱ
だって天津さえもう分かってたわけだしさ、うん、もうこのピアノを弾いてるのは葵さんじゃないっていうのはさ、
じゃあやっぱりあれもピアノもさ、うん、その後に起きるなんかヤンキー拉致とかとさ、
うん、
実は同じっていうか
そうだね、
うん、
ただのそういうフックするポイントでしかないというか、う
ん、機能のために置いてるかれてるっていう、うんうん、いやまあだからこそなのかも分かんないですけど、
うん、
いやまあ久石さんが、
うん、
浜辺美波さんの鼻歌から始まるその自作曲も久石さんが一応作ってるらしいんですけどさ、うんうんうん、まあその他そのまあ体にまだしびれがあってうまく弾けないけどっつって、
うん、
それでもいろんな曲をミカが弾く、
うん、
であるいはその北村がいろんな曲を弾いて聴かせてあげるっていう、うん、まあその選曲がさあのほらリストの愛の夢とかさ、うん、ドビュッシーの月の
超超超クラシックですよね
光とか、
うん
うんまあ、クラシックってだけどさ、うん、まあもうメジャーもメジャーもメジャーのやつじゃん、うん、でさピアノを題材にするにしてもさ、うん、もうちょっと他ないんすかねその一応さ音大生なんですよね、うん、音大生ってさ、うん、他にも知ってるじゃん
本当だ、ね、
他にも弾く曲いっぱいあるっていうかさでなんか途中でさキラキラ星を弾いたりもするけどさ、
うん
いやほとんどキラキラ星弾いてるようなもんなんじゃないの本当は
全部がね、
うん
うん、
であれエレキギターに置き換えたら、うん、あれスモークオンザウォーターずっと弾いてるような感じなのよなんだこうあのフールロッタラブとかさ、
うんうん、そんなのずっとやりますかみたいな音大でね
そう、
うん、
なんか映画のスクローブロックみたいなさ、
うん、
なんかそういうことをしてるような感じなのよ、
うんうん、でも本当それ映画全編にわたってそうなのかもしれないマジで、
うんうん、
その選曲から考えるに、
うんからね
うん
うん、まあやっぱ記号的だったっていうことなんですかね、
うんうん、そうですねいいところ、
うん、
いいところもあったかな、うん、
あでも、うん、まあいいところっていう意味では、
うん
うん、まあ、まあでもこれもいいところと、
うん、
だからやっぱりこの映画はもっと、
うん
こうするべきだったんじゃないかと俺は思うっていう点なんですけど、
うん、
ラストシーンですごい美しいシーンが撮れてるじゃないですか、
うん
まあ、ロケーションもねその、うん、あの葵とミカのキスシーンで終わるんですよ、
うんうん、
でその時に、まあ、もうミカはもう目が見えるようになっていて、
うん、
で初めてちゃんと肉眼で葵を捉える、
うんうん
っていうシーンなわけですよ、
うん
まあ、2人が、まあ、ずっとこう、まあ、ある事件をきっかけに、うんもうはまあ、ちょっと離れ離れになってたんですけど、
うんうん、
で最後にその葵を探し当てて、うん、ミカがやってきてで最後、キスして終わる、
うん、
でその時の、すごい金、まあ、あの映画のビジュアルにもなってる、
うんうんうん、
すごい金色のね
海の
海の な光の中っていう、であれはもうあの日一日天気悪かったらしくて、もうずっと雨だったんだって、でずっと雨やみ待ちしてて、でもう今日ダメかなって思ったら夕方になって急に晴れて、急に夕日がバーンって差してきて、で本当はキスシーンはなかったんですって。なんだけどちょっとキスシーンもトライさせてくださいっつって、まあああいう終わりになった。
そうなんだね。
そうらしいんですけど、でそこの最後のシーンで、浜辺美波さんがの顔アップ、で浜辺さんはそれまでずっとその、ま、目が見えていないかったから、ずっと伏目がちだったんですよね、伏目がちだったんですけど、その最後にカメラを正面から見てるわけですよ、でそのカットバックで葵も見つめ返すっていう顔、2人の顔が一番でかく映るシーンだったんですよ、そこね。でその2人のその表情の機微、でまあそのロケーションが美しいのもあるけど、でも2人が見つめ合うことができてる、でそこここで心を通わせたっていう、そのシーンはもう本当にいいシーンだなって思ったんですよ。でだからこそ、そこまでの、そのお話の映画の中の積み立ての中でもっと2人の表情とか、所作の芝居をちゃんと丁寧に撮ってあげてほしかったなってやっぱ思いました。
そうだね、だからさ、あのシーン自体はさ、すごいさ、まあ感動するシーンなんだと思うんだけど、でもやっぱさ、唐突なキスに見えるんだよね、だからね、そのま、それまでの積み立てがなさすぎたから、
なさすぎて、だまあ監督が最後に、その多分奇跡的なそういう明かりがさしてきてエモくなっちゃったからトライさせてくださいっつって、結局それになって、でも両方撮っててどっちが採用になるか分かんなかったんだって。
あ、そうなんだ。
で上がりを見て、あ、こっちになったのか、みたいな。
もう多分だからそこは話の筋とか置いておいて、もうこっちで行きたいっていうエモが出たんだろうね。
出たんだと思うんですけど、まあ、それを見ちゃうと、確かに別にキスしなくてもいいって、でむしろ2人があの、むしろね、逆に考えてみたら、あの2人があの距離でもう見つめ合えてるっていうことそのものがさ、この映画の結末としてはもう十分すぎるっていうか、まあね、
見えてなかったのがうっすら見えるようになってきて目合わせられたってことだもんね。
そう、でその自分が見えてる、ことに気づいた、ミカが自分を見つめてるっていうことに気づいて、葵が少し恥ずかしそうに、ね、こうくすぐったいきっと気持ちになってるっていう表情するわけよ、山田さんが、もうそれで俺は十分っていうか、
確かにね、
むしろその二人が見つめ合って終わったら、この2人の心の綾っていう意味ではもう十分すぎることが達成されてるのではないかなと。
むしろそこでスッと引いちゃう方が想像の余韻というかさ、そうそう、余地があるかもしれない。確かに、
これからの言われてみると、これからの2人の人生、これからどうなるんだろう、また新たな時間の積み立てがここからあるっていう、そういう意味では見つめ合って終わる方が俺はいいんじゃねえかな。
確かにね。でもさ、そのシーンが美しくてもやっぱそこに至るさ、あの工事現場みたいなところでさ、葵さん葵さんとかさ、もう叫び散らかしててさ、なんかもうみんな働いてる中でさ、
ね、そいや、まあそれ思うよ。
不自然極まりないんだよ、もう本当にさ、だからさっきの暴力シーンは暴力シーンでかっこいいっていうのと一緒で、なんかそれ自体は別に悪くないんだけど、なんかその必然があまりによくわからんっていうか、前後のつながりがさおかしすぎるからさ、しかもあのキスシーンもね、仕事だ仕事だってみんな現場に戻っている時ですからね。
しかもその直前に、まあ、わけわかんない、いきなり車にひかれそうになってるからね。
そうそうそう、あ
の車また車かい、
あのダンプおかしいだろ、急にさ、あんだけ人集まってる時にさ、やってこないよ。
あんなに人が集まってる時にあんなこもろ工事現場でさ、ブオーンみたいなさ、
ね、あんな不注意な運転ねえだろってい
うね。死ねえだろ工事現場で。徐行するでしょ。
いやー楽しんでしまってるな、また感想を言うことで楽しんでしまってるな。
うん、まあ感想を言うコーナーですか、うん、見てきたよっていう。ね、だからこういう設定だからこそ、そのお話のいろんなこう設置してある仕掛けに頼らずに、
うん、
心のあやを、それをまあ脚本でももちろんそうだけど、そういう客、そういう設定が用意された段階で、もう演者は すごい準備してるのは、やっぱそれは伝わってくるから、うんうん、そのもっとお芝居をちゃんと撮ってあげてほしかったなっていう、うんうんうん、でそうすればあのこんなに事件盛りだくさんな映画にはなんなかったかもしれないけれども、
うんうん、
けどその声を失った青年と光を失った女性のなんか心の交流と、それにまつわる北村っていうカマセイヌの悲しみというか、そういうのも描ける題材だったんじゃないかなと思いますけどね。
僕はね、この、ね、
うん、
この日、
うん、
哀れなる者たちと同じだったんですけど、復帰、うん、公開日が、
うん、
哀れなる者たちを見てさ、
先に見ちゃった、
そう、うわすっごーと思ってさ、そう、その直後、
うわすっごーの後だったんだ、
そう、直後にこれ見てさ、これの感想を考えなきゃみたいな気持ちそのうわすごーっていう気持ちがどっかに行ってしまったことが悲しかったですね
書き消された、
うん、
なんか、まあ、きっとこれからもこの手の設定の映画はいろいろ出てくるでしょうし、あ、もう なんかここまでいったらすげえなみたいなの、うん、もうすでに発表になってましたよ、ネットフリックスで。なんか余命1年と宣告された僕が余命半年の君と出会った話
ちょっと待ってもうさ、タイトルからしてさ、もう、はい、そうなんだ、
全部言ってんだよね
そうか、
これがネットフリックスかな、
うん、そうかそうか、こういうものとさ、
うん、
その我々は、
うん、
いちいち向き合っていくのも面白いのかもしれないけどね。
うん、
もうこういう難病キラキラ系みたいなのを、
うん、
もうしっかりちゃんと見て、
うん、
しっかり感想を言って
言っていくっていう、
そう、
もう歌さんがもう忙しくて見られないようなものもちゃんと見て、
うん、
ちゃんと話していきましょうよ
その中にさ、メッケモンだってあるじゃん、
あるから
ね。
だってなんだったらやっぱカラオケ行こうだって最初は、う
ん、
まあどうなんでしょうね、
うん、
っていう感じで言ってたけどさ、
うんうん、そうだよ、ね、なんか SNS でその後ファンタジーヤクザ問題が沸き起こっていてちょっと面白かったですけどね、
うん
うん、
ファンタジーヤクザより気にしなきゃいけないこと、うん、本当はもっといっぱいあるじゃん
ね、
うん、
だしそこまでそのヤクザを良きものとしても描いてない、
描いてない
と思ってるから、
まあ、それはね前回も言ったじゃないですか、
ね、線引きがちゃんとされている、世界が違うよっていうのを、
里見くんと教授がもともと交わらない世界にいるんだっていうのは、
うん、
もう至るところで示唆されてるし、うん、まあそのね学校の校門の話もそうでしたけど、
その辺はすごいね脚本が丁寧だから見せているけど、
うんうん、
それでもなんかヤクザをそんな扱っていいのかみたいな、
うん、
なんか SNS っぽい議論が巻き起こってて、
うん、
やはりこことは距離を置かなければならない、
SNS とね、
そう気持ちになっています、う
ん、ファンタジーヤクザ問題が気になる方は、
うん、
サイレントラブもぜひご覧くださいよ、
うん、
いろんな問題点が見えてくるはずですから
、うん、ね、突っ込んでほしいですよね、ぜひね、
うん、そう、でも俺は重ねてになりますけど、
うん、
山田涼介さんも浜辺美波さんも本当に役に向き合って本当にいい仕事はしてると思いました、
う
ん、
本当ですよ、
ね、2人とも、うん、あの本当にいい俳優さんだなと思いました、うん、それは言っときたい、
コンプロはそういえばあれだね、新仮面ライダーも取り上げてるし、なんかしなきゃ、浜辺美波さんいつも見てますよね。
続いてますね。
続いてるよね、
そういえば、
うん、
じゃあ浜辺美波さんもこれからじゃあちゃんと追っかけて、
あ、まあ、じゃあ新作出るたんびに必ず見るっていう。
そう、浜辺美波さんが報われているかどうか。
そうだね、うん、間違いないから、存在感だとか、うん、その作品の中に入り込む力みたいなのは間違いない、うん、そしじゃあその作品がどうかみたいな。
確かにさ、
うん、
スーパーハッピーな浜辺美波さん見てないな。
そうだね、
長いこと、
うん、
なんかないんすかね、スーパーハッピーな浜辺美波さん。や
っぱちょっとなんかその発酵そうなというかさ、が似合う人なんてされてるんじゃない、もしかして。
あ、
イメージ的に、うん、ちょっとクールなさ。
次回、
はい、
決めましょう。じゃあじゃんけんで決めよう。じゃあ南波さんが勝ったらファイブナイツ、
うん、
僕が勝ったら
夜明け、
夜明けのすべてにしましょう、はい、最初はグーじゃんけんほい、最初はグーじゃんけんほい、
はい、
夜明けのすべてで。ということで、じゃあ次回は三宅翔監督の夜明けのすべてを見ていきたいと思いますので、皆さんもぜひチェックしてください。よろしくお願いいたします。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原雅樹です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向井のフラットで。